12ページです。連載人権シリーズ輝く人権。6月1日は人権擁護委員の日です。全国人権擁護委員連合会では人権擁護委員法が施行された日を記念して毎年6月1日を人権擁護委員の日と定めました。人権相談所の開設をはじめとして地域住民の中で日々の基本的人権を擁護する活動に積極的に取り組んできています。しかし未だに生命・身体の安全に関わる事象や不当な差別などの人権侵害が起きています。特にいじめや虐待などにより子どもが命を落とすといった痛ましい事案が依然として後を絶ちません。またインターネット上での誹謗中傷や差別を助長するような情報の発信は同じような書き込みを次々と誘発し取り返しのつかない重大な人権侵害につながり決してあってはならないものです。さらにブラック差別、ハンセン病回復者とその家族に対する偏見や差別などさまざまな人権問題があります。加えて多様な人々がお互いに連携し支え合う共生社会を実現するためには心のバリアフリーを推進し障害のある人や外国人、性的マイノリティに対する偏見や差別を解消していくことが求められています。このように人権をめぐる課題は尽きませんが、まずはお互いの違いを認め合い、相手の気持ちを考え、思いやることのできる心を育むことが大切です。人権は人が人として豊かな人生を送る上で最も大切な権利です。自分だけでなく、すべての人の人権が尊重されなければなりません。国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会を作っていきましょう。大津町には次の6名の人権擁護委員が在籍しています。鶴武義さん、杉水、樋口義久さん、陣内、松本晴美さん、室、尾形育子さん、室、菊池英二さん、室、小西明美さん、大林、みんなの人権110番、人権擁護委員が人権相談にあたります。相談は無料、秘密は守られますのでお気軽にご相談ください。みんなの人権110番、電話0570-003-110、最寄りの法務局につながります。問い合わせ、大津町役場人権推進課人権推進係、電話0962930863。比べてみよう、クロッシングカルチャーズ、ボリューム20、 CIR 国際交流員オースティン・ハインライン。オースティンが日本の文化とアメリカの文化を比較して紹介するクロッシングカルチャーズ第20回となる今回は、アメリカの夏休み考え方についてご紹介します。アメリカの子どもたちは皆夏休みを楽しみにしています。アメリカの学校の夏休みは5月末から8月初めまでで約2ヶ月半続きます。 この間、難しい高校の授業でもない限り、宿題が出ることはほとんどないので、生徒たちは自由に好きなことをすることができます。このため、多くの親は夏休みの間に子どものために計画を立てなければなりません。なぜなら、アメリカでは通常、少なくとも13歳以上になるまでは、あまり家に一人で留守番させないからです。アメリカには各州に法律があり、州によっては8歳から14歳くらいの年齢までは家に一人で留守番させないところもあります。映画でサマーキャンプがよく出てくるのもそのためです。私の出身地では夏休みに親戚の家に泊まったり、祖父母の家に行ったりするのが普通でした。日本に来て一番驚いたのは、会社や仕事でも夏休みがあることを知ったことです。アメリカでは大人になると夏休みに追加で休みをもらうことはなく、時には休日も働くことになります。私は大人の夏休みやアイデアをとても楽しんでいます。仕事と生活のバランスをとることは大切だし、夏休みはリラックスするいい方法だと思います。私の夏の思い出は、弟と一緒に DVD レンタル店に行ったことです。私たちは映画を無制限にレンタルできるカードを持っていたので、毎日通っていました。私は今でも時々子供の頃の夏休みを思い出してしまいます。13ページです。環境プレス。今回は2つあります。1つ目、スズメバチの巣の駆除について。町では住民の方々に危害を及ぼす恐れのあるスズメバチの巣の駆除を行っています。駆除の対象となるスズメバチのことでお困りの場合には、環境保全課までご連絡ください。駆除の対象、2つあります。スズメバチの巣のうち、1、住宅、外壁、軒下、天井裏や納屋、庭木にできた巣。2、通学路など、人通りがある場所にできた巣。注意事項。対象の場合は、町から駆除業者に連絡し、駆除、調査を行います。なお、対象外の場合や、個人で先に駆除を行った場合は、町が駆除費用を負担することはできませんので、ご注意ください。スズメバチの見分け方。スズメバチの特徴。巣はマーブル模様の球形。作成途中はとっくり型。体が大きい。最大で4センチにもなる。巣と成虫の特徴が描かれています。アシナガバチの特徴。巣はシャワーヘッドのような形。足が長く、ふらふら飛び。素早くない。巣と成虫の特徴が描かれています。二つ目、ゴミ分別大事典。分別で間違いやすいゴミ。環境保全課へいただくゴミの分別についてのお問い合わせ件数が多いものをいくつかご紹介します。ゴミの処理にかかっているお金も皆さんからいただいた貴重な税金です。分ければ資源、混ぜればゴミ。この言葉を思い出しながら、日頃のゴミ分別を行いましょう。燃やすゴミになるもの、間違いやすいものとして、洗面器、タッパー、ポリバケツ、プラマークのないプラスチック製品などがありますが、これらは 町指定の赤いゴミ袋に入れます。特定品目6つあります。1、乾電池、ボタン電池。2、蛍光管。3、スプレー缶、カセットボンベ。4、ライター。5、水銀体温計、水銀血圧計。6、練り酒肉。この6つはそれぞれ品目ごとに袋を分ける必要があります。町指定のゴミ袋はありませんので、市販の透明ビニール袋に入れます。問い合わせ、役場環境保全課環境保全係、電話0962933113。大津の仕事ボリューム56、大津町企業連絡協議会。今回はジャパンマテリアル株式会社熊本事業所です。ジャパンマテリアルグループは半導体液晶工場に不可欠なライフラインを支える技術者集団です。我が社は半導体の製造工程で不可欠な特殊ガス、超純水、薬品に関連するインフラ事業、動力、空調を含めたライフライン管理を一括で請け負うトータルファシリティマネジメント TFM を中心に事業展開しております。さらに顧客工場の中心部に関わる半導体製造装置の保守、メンテナンス、セカンドパーツの製造、販売等の技術サービスを提供しております。大津町に事業所を開設することで、半導体工場向けの支援拠点として機能され、菊陽町に進出した大手半導体企業をはじめとして九州地域に立地する半導体工場の活性化と発展に貢献してまいります。熊本事業所所長田中康介さんの上半身背広姿の写真と、中核工業団地内の熊本事業所全景令和4年11月開設2枚の写真があります。企業概要、所在地大津町大字高尾野272-15、業種配管設計施工、特ガス販売、技術サービス。従業員数 JM グループ連結1658名、単体446名。事業内容、エレクトロニクス関連事業。連絡先、電話0962347728。ホームページはこちら、二次元コードがあります。